足を組まないで数十歩と。
おはようございます。ヘアカットもできるダイエットコーチ、カナダと申します。今日はフィッシング詐欺に合いそうになったお話をしようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在48歳の僕がボディメイクのこと、ダイエットのこと、ベストボディジャパンへの挑戦のことなどをお話しするチャンネルです。はい、今日はフィッシング詐欺にちょっと合いそうになったので、ちょっと皆さんにも注意してほしいなということで、そのお話をしたいと思ってます。でその前に、ちょっとした告知なんですけど、今日の夜8時からスタイフの方で、ライブをします。スタイフでライブをします。で、風花さんという方とコラボライブをするんですが、新しく僕と風花さんでダイエットの、伴走メニュー、伴走商品を作ったんですね。でこれ基本的に伴走料無料で、ちょっと必要サプリをジッピで購入していただくという内容のものなんですが、僕もそもそもダイエットのダイエットコーチって言ってますけど、今オンラインでダイエット指導させてもらってるんですね。で風花さんが実は風花さんもそういうことをやっていて、でそのちょっとそこをコラボして、ちょっとそれぞれ得意分野が違ったりするんですよ。例えば風花さんなんかはすごく腸活のあたりに詳しくて、食べるものであったりとか、サプリの部分であったりとか、僕よりもかなり詳しかったりするので、また女性目線というのもありますし、そこと僕とで掛け合わせて、よりその再現性の高いダイエット指導ができるんじゃないかということで、今月からスタートするんですね。なのでこの詳しいお話をライブでするのと、あとはその商品の話だけではなくて、ちょっと何度かちょっとこう何回かやろうと思ってるんですけど、とりあえず今回はもうまず継続、どうしたらダイエットが続けられるかっていう部分をテーマにしてお話ししようかなと思ってます。やっぱりダイエットって続かないという意味がないじゃないですか。何をやったって、どんな方法でやったとしたって、仮に短期間で痩せたとしても戻ってしまったら意味がないですから、なんでもういかに続くかってことが大事で、どうしたら続けることができるかみたいな、そんな話をしようかなと思います。でちょっとそうヒントというか、一つ言うと、ダイエットは続かないっていうのは、その本人が悪いわけじゃないっていうか、なんか自分を責めがちなんですけど、必ずしもその方が悪いっていうわけではないことが多いですね。もちろんその本人の問題もあることもあるんだけど、やっぱり正しいやり方が知らないとか、やっぱりその続けるコツっていうものもあったりすると思うんですよ。そんなお話ができたらいいなと思うので、もしなかなかいつもダイエットが続かなくて困っているみたいな方いたら、ぜひ今日の8時からスタイフ、僕のチャンネルでやりますので、よかったら来てください。はい、で本題のフィッシング詐欺ですねクレジットカードのフィッシング詐欺、これ僕本当一歩手前っていうか、ほぼ引っかかったんですよ。引っかかったんだけど、結果被害はなくて食い止められたっていうのが、正しい言い方になりますが、どんなことかというと、これ皆さんもこれもちょっと注意してほしいなと思ってるので、ちょっと聞いてほしいんですが、最後までまず大前提に、僕は、詐欺、こういった詐欺にはめちゃくちゃ警戒心が強くというか、基本的に疑ってるので、もう絶対に引っかからないっていう自信はあったんですね。あったというか、みんなそうだと思うんですけど、そんなことに引っかからないよって思ってたし、基本的にその、今回メールだったんですけど、メールのそういったものって今多いじゃないですか。アマゾンとか楽天もあるし、いろいろ Google とかもいろいろありますよね。もうとにかくいっぱいその詐欺って来るじゃないですか、詐欺メール。メールなんか基本的に全部詐欺だと僕は思っているぐらいなんで、自信があったんですよ、引っかからない。なんですけど、引っかかったんです僕。どういうことがあったかというと、あるカード会社、僕が使ってるカードのカード会社のメールが来たんですよ。で今月の要は内容としては締め日で、今月の利用料が確定しましたっていうメールだったんですよ。で締め日がその20日なんですよ。20日だとして、21日にそのメールが来たんですね。だから合ってるじゃないですか、時期的に。でパッと来たので、何気なく僕は開いたんですよ。 でその20日締めでこの10日に支払いが来るので、あ、今月いくらぐらい使ったのかなって、まあ、大体分かってるつもりなんですけど、まあ、一応念のために確認しようと思って開いたんですよ。開いて、でそのログインボタンが、あのウェブサイトにログインするとこがあったんで、まあ、ログインしたんですね。でそしたら、まあ、入力求められるんだけど、それがね、なんかカードのセキュリティ番号ともう一個なんか裏面にあるなんとか番号をなんか2つ入れてくれってあって、俺こんなん初めてだなとはちょっと思ったんだけど、まあ、なんかセキュリティを高めるためにいろいろ今変わってるから、まあ、よりセキュリティを上げるためにそうなったのかなみたいなぐらいの感じでやったんですよ。で最後メールアドレスを入れて、そこを送信すると、あのこの入れたメールアドレスに認証番号がいくので認証番号を入れてくださいってよくあるじゃないですか。そんな感じでなって、でやったらメールアドレス行ってもその認証番号来ないんですね。何回やっても来ないんですよ。おかしいなと思って、で思われたらメールアドレス全部やったんだけど来なくて、でふと、このメールって正しいのかなと思って、ふと送信先のメールアドレスを見たら、まあ怪しいアドレスだったっていうところですね。でもこれ僕入力しちゃってるじゃないですか。でやばいなと思って、結局そのすぐもう1分後ぐらいにそのカード会社に電話して、まあ、夜だったんですけど、あの盗難とかで24時間対応してくれるとかありますよね。そこに電話して、で人とつながって、こういうことでこういうことやってしまって、多分これはフィッシング詐欺のメールなのでどうしたらいいですかっていうことで、で調べてくれて、今現在はあの不正流用などはないので、まあここでカードを止めて新しいカードを送る、もう番号変えてしまえばよっぽど大丈夫だと思いますって言われたんですよ。でまあそれをお願いして止めたんですね。だからまあ多分被害はないです。被害はないんだけど、カード変えちゃうからもうめんどくさいじゃん、いろいろいろんなことを登録してあるのを変えなきゃいけないから、もう仕事で使ってるカードなので、まあ、めんどくさいなと思いながらも、まあ、仕方がないですよね。で今そのカードを1週間ぐらいで届くからそれを待っててくださいっていうので今待ってる段階です。で今手元に僕はカードは、そのカードはないんですけどっていうことがあったんですね。で多分これ聞いて、まあそんなこと大体分かってるよって思う人が多いと思うんですよね。今そういうの多いから。でも僕もそうだったんですよ。なんですけど、なんでそのそれ開いたかって言ったら、まずそのタイミングがめちゃくちゃドンピシャだったっていう、そこのカードの、あのカード会社の締め日とメールが来るお知らせが来るタイミングっていうのがもう圧倒的にドンピシャだったんですよね。20日締めで21日でもうぴったりじゃないですか。決定しましたって送ってくるのが。であとはあのメールの内容がまともだったっていう、なんか一昔前のこういった詐欺メール、フィッシングメールってなんか例えば言葉がちょっと変だったりとかするの多かったですよね、うん、まあなんか中国人がやってんのかなとか、ね、日本人じゃないような感じで日本語分かってたらこんな風にならないなとか、変なところで点が打ってあったりとかっていうの多かったんだけど、なんかこの今回のメールに関してはもうそこでは見分けがつかないんですよ、まあ、多分やっぱり AI とかが入ってきて、その詐欺メールにも AI が使われてるようになってきてるんだと思うんですよね。本当にまともなそこの会社のアドレス、じゃああのメール内容ともう何も変わらないです、うん、だからやっぱり見分けるところはそのメールアドレスなんですよ。メールアドレスを見たら明らかにちょっと違うっていうのがあるので、そこはまあ一番ヒントにはなるんですよね。で僕もそれ見ればいいよかったんだけど、あまりにもその内容がしっかりしていたのとタイミングがぴったりだったことで、そこを疑わなかったんですよ僕は。でも幸いその気づいたのが早かったから、その被害には合わなかったと思うんですけど、まあ、まあ多分合ってないんですけど、うん、不正利用とかはまだされてない状態ですね。で止めたんで。だけどこれ多分 2,3 日とか放置してたらその間に使われちゃうことは多分あると思うんですよね。で本当にこれは気をつけた方がいいです。気をつけてると思うんですけど、僕も気をつけてたんで、気をつけてたけど引っかかってしまったので、いや本当に危ないですね。だからやっぱり教訓としては、もうメールは開いたらっていうか、メールから見たらダメですね、まあ、いろんな自分が使ってるサービスあるけど、まあ、大体アプリがあるじゃないですか。基本的にはアプリから入って見ればいいし、まあ、なら自分でその自分から検索をしたというか、自分から URL にその正しい URL に入ってそこからログインするっていうことを徹底しないとダメかなと思いました、うん、来たメールからログインっていうことは基本的にしたらダメですね。 あの認証番号をメールに送ります、正しいところにログインして認証番号をメールに送りますっていうパターンは OK だと思うんですけど、普通にメールでバーンといっぱい来ますから、今来てそこから何かのサイトにログインして情報を入れるっていうパターンはあの絶対やめた方がいいですね、これは。まあ本当なんかそんなこと分かっていたつもりだったんですけどね、そんな状態でもなんか引っかかるっていう、引っかかって幸い被害がなかったっていうだけの話で、これ気をつけないといけないですね本当に。まあ、よくね僕も親からとか自分の親があのこんなメール来たけど大丈夫っていう、たまに来るんですよね、 LINE とかで来るんですけど、メールなんか全部詐欺だからもう 100% 無視でいいよって言って、なんでこんな引っかかるんだろうって、なんでこんなことに気を取られるんだろうって思ってることが多かったんですけど、こんだけタイミングがぴったりで、でも言ってた僕が開いてログインまでしちゃってますからね、ログインできなかったけど数字入れちゃってるんで、本当になんか驚きましたね、自分でこんなことに引っかかるんだと思って、まあ、皆さんもぜひこれ気をつけてくださいね、メールから開かないっていうのを徹底した方がいいです、はい、もう本当最近の詐欺はもうレベルがめちゃくちゃ上がってるんで、内容、本当にね、見分けつかないですよ文章だけでは。まあ、アドレス見れば、まあ、アドレス見る癖はつけてもいいかもしれないですね、まあ、まともな会社だったらそのアドレスっていうのはその会社名が入ってたりとか、まあ、変なその何ドットコムとかドット JP とかっていう以外のわけのわからんのを使ってないことが多いので、まあ、その辺はヒントになるかと思うんですけど、まあ、とにかく来たメールからは開かないのが安全策かなと思います。はい、気をつけてください。最後まで聞いていただきありがとうございます。